石川博多と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月2月のテーマは就活です。学生さんの、はい、就活環境のことをはじめ、石川さんもこれまで就活に関して学生の皆さんからお話を伺ったりとか、問題を政府に提言するなどしてこられたと思いますけれども、はいはい、石川さんが学生局長になられて最初にされたことって伺ったことなかったなと思いまして、
はい、私昨年の秋まで公明党のですね、学生局という組織がありますけれども、
はい、
その局長をさせていただいておりました。まあ、去年の秋で学生局が卒業して青年委員会の委員長を仰せつかりましたけれども、約、まあ、2年半近く、まあ、学生局長としてさまざまな学生の政策に取り組ませていただくことができました。そういう中で一番最初に取り組んで、まあ、学生の皆さんお声を受けてですね、
はい、
実現したのが、まあ、これも就活に関わるんですけれども、まあ、夏に就活の面接に行きますと、会社は今クールビズというのが進んでいて、まあ、会社 の、 その面接官の人も含めてネクタイをしていない、
はい、
で部屋の設定温度は28度とかですね、できるだけ節約するように高めにしている。ところが面接に来る学生さんはリクルートスーツにビシッと身を包んで、ネクタイもバシッと決めて、やっぱり行かないといけないかなとこう思ってしまって、外も大変暑くて、もう汗びっしょびしょになりながらやっとたどり着いて面接会場に来たけど、面接会場も大変暑いと、
はい、
面接官はみんなネクタイも外して涼しそうな格好をしてるけども、もう学生の方は本当にもう倒れそうになりましたという話を、
失礼に当たるのかなって思いますもんね。
やっぱり思っちゃいますよね、
はい、
でそこで私総務委員会というところに当時いまして、公務員の採用について、まあ、担当している部署もありますので、当時の総務大臣に対してこういう学生の声がありましたよと、まあ、国家公務員もそうですし地方公務員もそうですし、その面接においてはまず会より始めようということで、クールビズの期間に行う面接は学生の皆さんもクールビズスタイルで来てもいいですよということをあらかじめきちんと明記して案内をすべきではないかということを総務大臣に申し上げまして、総務大臣もその時その通りだというふうに言ってくれて、その年から学生の皆さんはクールビズスタイルで来てもいいですよということになりました。
クールビズってもう最近はもうおなじみですけど、就活の学生さんのことに目を向けたことなかったなっていうところですよね。
これもまさに学生の方から直接話を聞くことができて、あ、なるほどと私も思ってですね、それはすぐに取り組まなければいけないと。またいろいろ就活で面接だけじゃなくてですね、就職セミナーのようなものがありますけれども、これもクールビズの期間に行われるような就活セミナーはクールビズのスタイルで来てもいいですよということを学生の皆さんに案内してもらうべきだという取り組みも各所で始まってきましたし、まあ、あれ取り上げたのが2年前でしたけれども、随分と広がってきたんじゃないかなというふうに思います。
そうですか。学生さんにとってはとても大きなことだったんじゃないかなと思いますね。それから就活におけるミスマッチの話も今までもされてきましたよね、
はい、
確かにこれまでの就活って入れるところに入るみたいなことも多くって、実際に学生さんがやりたいことなのか、あるいは企業が欲しい人材なのか、うまくいっていなかった印象っていうのはありますか？
そうですね、しばらく、まあ、リーマンショック以降非常にこう就職難、氷河期の時期が続いておりました。一番やっぱり大きな課題というのはやはり今おっしゃったミスマッチが大きかったと思います。特に学生の皆さん就活をやるときには、今もうほとんどの方がスマホを使って就活サイトを見て企業へのエントリーシートを送ったり、まあ、いろんな手続きをやったりやるわけですけれども、
インターネット上でするわけですね。
そうですね。ただそこに載っている求人情報というのは、どうしても大手、まあ、せいぜい1万社ちょっとの企業の情報しか載ってないんですよね、
はい、
というのはなぜかというと、そういったサイトに企業が求人情報を載せようと思うとかなりの経費を実は企業は払っているんです。負担しているんです、はい、そういうことが負担できる企業というのはどうしても限られてきてしまって、中小企業あるいは零細企業は人を雇いたいと思っても求人情報を載せる余裕というのはないと。本来であれば非常に魅力あるこれから伸びていく企業が意欲のある学生さんを取りたいと思ってもですね、そういう中小企業の求人情報が学生さんに届いていないという現状がありまして、ここを解消しなければいけないというのが大きな課題だったんですね、
はい、その知る術はあるんですか？
でこうした中小企業の方々の求人情報っていうのはどこにあるかというと、ハローワークにあるんです。 まあ、イメージとしては一旦離職をして再就職を探している方が行く場所というイメージがありますけれども、この学生の皆さんにも本当に魅力ある中小企業の情報が届くようにしなければならないと、このハローワークにある求人情報がどうやったら学生の皆さんに届くのか、もっと検討すべきではないかと、このミスマッチを解消すべきではないかということを訴えていきまして、今新卒応援ハローワークというものができたりとか、あるいはハローワークにジョブサポーターという方がたくさんいらっしゃいますけれども、こういう方々が大学に赴いて、それぞれ大学でキャリアセンターのようなところが学生の就活支援をやってますけれども、その大学のそれぞれのキャリアセンターでアクセスできるように、その連携を深めて、学生の皆さんが最初からですね、そうした幅広い中小企業も含めた企業の求人情報にアプローチできるような、そういう体制が随分と整ってくるようになりました。
それはハローワークに足を運んでってことですか？
ハローワークに足を運ぶこともできますし、今大阪、名古屋、そして東京に3カ所に若者ハローワークというのもできまして、
若者専門ですか？
若者専門に、で若者を今雇いたいという企業、あるいは大卒者高卒者を雇いたいという企業、そうした情報が集まる、そういった若者ハローワーク、これも来年度平成26年度から全国に28カ所に大幅に拡充する予定で今予算を組んでおりまして、こうしたことも学生の方々の就活にも非常に大きな前向きな影響になってくると思うんです。大企業の情報しか見れなかった学生さんだったんですけれども、中小企業、魅力あるこれから伸びていく、あるいは本当に意欲のある学生さんを雇いたいと思っている、そうした中小企業の求人情報も届くようになってきたということが、そのミスマッチの解消を大きく進めることができまして、内定率リーマンショック以降随分下がったんですけれども、毎年毎年随分と改善されてきまして、今年の3月、卒業予定の方の内定率は、リーマンショック以前までなんとか戻したいというふうに今思っております。
はい、せっかく若くて意欲がある方がたくさんいらっしゃいますからね、そういう方がうまく就職できる環境になったらいいなと思いますね。そうですね。
あと大事なことは、やはり学生さん方が企業を選ぶにあたって、その企業はどういう企業なのかと、自分がどういう仕事をしたいかということをきちんと考えていくということも大事なんですけれども、その自分の選びたい企業がどういう企業なのかという情報がちゃんと整っているということも大事でして、今ブラック企業ということが巷で社会問題としてよく取り出されています。若者を使い捨てにするような過酷な、サービス残業を強いたりとか、もう心身も疲れ果てるまで働き詰め、働かせて、キャリアアップも何もないままに退職 をさせてしまう、そうした企業の問題が多く言われておりましたけれども、
働いてみないとわからないですよね。
それで実はこのハローワークに提出される企業の求人情報、高卒者用の求人情報、それから大卒者用の求人情報、それから一般向けの求人情報とあるんですが、高卒者向けの求人情報には企業の離職率を書く欄がこれまであったんですが、大卒者向けの求人情報にはこれを書く欄がなかったんですね。
はい、
これを書くべきじゃないかと。どれぐらい毎年採用していて、どれぐらい離職しているのか、この離職率が分かる求人情報であれば、学生の皆さんから見ても一目瞭然になりますので、今年の春から配られる大卒者向けの求人票にはこの離職率が書かれるように、任意ですけれども書く欄ができるようになりました。
はい、いろいろ変化してるんですね。ありがとうございました。